イザヤ書の52章の、終わりの部分ですね。52章の11節から15節までというところです。ここのところは実際はですね、この13節から53章の終わりまでが一区切りになっているわけです。ずっと昔に章を分けたときに、その分け方が、不適切だったわけですね。53章から大きな区切りとして章をつけてしまったんですが、本来はこの53章の内容は52章の13から始まるわけです。こういうことは時々あります。こういうふうにどこから先がつながっているかっていうのは、その解釈受け止め方にもよるわけですね。それを分けた人の考え方や信仰によっても変わるわけです。原点というのはずっとつながっているわけです。もちろん章や説も一切ないわけですね。新約聖書もそうです。句読点すらないわけです。ずっとベタに書いてあるんですね。どうしてそんな風にですね、ベタに書いてあるかといえば、そもそもそういう本を持つ人はほとんどいないわけなんですね。子供が大人みんな読むようなもんでないわけです。非常な学識のある人だけが、特別な人だけが持って読むからですね。そんな区切りがなくったってどんどん読める人であったわけです。そういうことでですね、現代から見たら、このこういった聖書はですね、新約聖書も句読点もなし、ずっとベタに書いてあるって非常に不可解なようだけれども、そういうことで一向に困らなかったわけなんですね。はい、それで、この11と12はこの本来の区切りの最後に書いてあると。で、新しい区切りが、この13節から53章にかけて始まるという形になっているわけです。で、まずこの最後の区切りですね。これ本来立ち去れっていうのは、このバビロニアの国ですね。バビロンというと都市の名前になるわけですね。その国自体の名前は歴史的には新バビロニア帝国。どうして新というかと、もっとはるか昔に古いバビロニアの国が、大きな国があったからです。で、そこに捕囚になっていたところから立ち去れと。で、この立ち去るときにですね、身を清めて、汚れたものに触れるなと言ってですね、以前からあったものは汚れたものだったと。でそこから新しいですね、ところで旅立つんだということが言われているわけです。で、これはそういうふうに歴史的には実際にバビロンという大都会からですね、偶像崇拝の国かところから立ち去るということを触れていながら、イザヤ書はよくそういうことがありますが、非常に霊的な誰にでも当てはまることを同時に述べているということです。ですからこれは汚れたもの、本当の神様に属するものでないもの、本当の神様は清いや真実や真理ということですから、そういうものでない不正なもの、汚れたもの、憎しみや妬みや、そういうのは汚れたところですね。そこから、そういうところから出なさいというふうに誰にでも当てはまることを同時に含んでいるということです。汚れたものを受けるな、そこから出て身を清めなさいというと、なんか場所的に感じるですね、多くの場合。ところが私たちの心の中にあるもの、それ自体が汚れたものであるわけです。これはもうしばしばそういうことですね。ペテロのようにイエスに呼びかけに従って全てを捨てた人でも、イエスがいよいよ捕らえられるということになったら、あんな人は絶対に知らないと、誓いの言葉さえ発してですね、そういうひどい裏切りを言ったと、そういうふうにですね、3年間もあらゆる良きことを教えてもらって導いてくださった方にですね、あんな人は絶対知らないというのは、これはよほど汚れた汚い心ということになるわけです。それからイエス様が自分の これからはですね、もう囚われて殺されると言ったら、そんなことあってはならないと言ってイエスを叱りつけたと、ペテロがですね、弟子である。まあ、そういうこともだから非常に汚れた霊がなすことであるから、サタンよ退けと、出ていけと言われたわけですが、そういうとこから見たらですね、誰そどこそこの場所が汚れているとか、誰そから汚れているというようなことではなくって、人間はそういうふうな汚れたもの、そういったものを常にですね、うちに秘めている存在であるわけです。もう本当に使ってしまっているということもあるわけです。で、ね、そこから立ち去る、出ていくということは、誰にとってもこれは非常に重要なことになってくるということなんですね。で、物事を見る場合に、何か自分と関係がないように考えたり読んでしまうと、いくら読んでも何にもその人の魂にも影響を及ぼさないということになるわけです。一般の本をいくら読んでもですね、推理小説やベストセラーとかそういうもの、いくら読んでも人間は何にも変わらない、むしろ悪くなる、そういうことも圧倒的に多いわけですね。いろんな番組でもそういうことは非常に多いわけですが、だからその汚れたようなものから、そこから立ち去る、それはどうしたらいいのかということで、それがどうしても汚れたものか立ち去れないから、はるか後に新約になって、そしてこの後のところ、すぐこの直後にですね、出てくる特別な主のしもべ、これはキリストを予言するんですけども、そういうキリストによってでなければ、その汚れたものから立ち去ることができないということだったんですね。それは自分の力で立ち去るんじゃなくて、その汚れたもの自体をイエスが清めてくださったと、それを信じることで、そこから立ち去ることになったということになるんですね。そういうふうに、こういった何でもないような言葉の中にもですね、イザヤ書っていうのはいつもそういう霊的なメッセージを含んでいるということなんです。でこの直前にあったこともそうですね、この実節、これ前の時に言いましたが、聖なる身腕の力を国々の民の目に表されて、血の果てまで全ての人が救いを描く、仰ぐというようなことは、これは旧約聖書はユダヤ人の狭い信仰だと、ユダヤ教だとか言ってですね、まあ、圧倒的多数の人が一般のマスコミに出るような学者でだってもです、新聞に出てくる人でもほとんどこんなことが旧約聖書に書いてあることは意味にも思わない、本当に知らないということですね。旧約聖書の時代から血の果てまでこの真理は全ての人に及ぶんだと、旧約聖書といったらユダヤ教の教典じゃないかなんていうふうなことをですね、あたかも常識めいていますが、本当に間違ったことですね。その後にこういうふうに立ち去れということが言われておりますで、主の最後を担うものとか言いますけれども、私たちはイエス様をもう与えられたものであると、だから あなた方は死んだになるのを知らないのかって、パウロもこの前の学んだところでありますね、言われないと気がつかない、主の最後のところから主ご自身を私たちのうちにいただいておる、だからこそそれを思ったらですね、汚れたものから立ち去りなさいと言ったことが可能になってくる、私たちも言われている、ここでしかし急いで出る必要はないというのは何を思って言われているのかと、これはですね、いつもこの汚れたところから立ち去るというのは歴史的にはエジプトから出ると、それが一番元にあるんですね、出エジプトということ、エジプトも非常に様々な偶像、神でないものを神として本当に真実なものを、清いものを知らなかった、そしてイスラエルの人を絶滅する、常に事実を滅ぼそうとして男の子を全部殺してしまえとかいうぐらいだったわけです。そのことがいつもここに背景にあるんですね。こういうで、バビロンから出ていくということも第二の出エジプトだとというふうに捉えているから、このイザヤ書ですね、この40章以降もこの出エジプトのイメージがよく出てくるわけです。 で、しかし急いで出る必要はないというのは、これはずっと前に、出てきたと思いますが、出エジプト記の11章のところで出てくるわけですね、このことが。すみません、12章です。12章の33ですね。出エジプト記の12章。その前にもあるわけですけども、これは12章の33にですね、エジプト人の民を引き立てて急いで国から晒しようとしたということがありますが、それ以前に、この出エジプトの時にそういうことが言われていたということがありますね。その少し手前のところでですね、12章の初めのところですね、12章の11節です。出エジプト記の12章の11節です。杉越の木ですね。ここは家族ごとに子羊を1匹用意して、傷のない子羊、そしてそれを殺して血を取って塗るとかいうですね、子羊の血を取って、そして鴨の柱と鴨に塗ったら、そこの血が塗られたところだけは災いが吸い込むというところです。でそのそして11節、食べるときも帯を締めて靴を履いて杖を手にして急いで食べる。こんなふうにですね、もう直ちに出発できる、急いで出発できるようなスタイルにしてですね、靴も履いて杖を手にしてそれで食べると、こんなふうに急いで出なければっていうことがここに書いてあったわけです。そのことを今日のところも受けているわけです。出エジプトの時の急いで出るということは大事なことだったんだけれども、今は今回はですね、第二の出エジプトでいる、この時においてはもはや急いで出る必要はない。でなぜなのかというと、それはこの12節のところですね。あなたの先を進むのが主であり、神であり、後を守るのもイスラエルの神なのだ。だから全く守りのうちにあるから、だから何かに襲われるような、滅ぼされるようなことでないのだから、もはや急いで出る必要はない。これは先を進むのが神様であるっていうのは、これはとても大事なことで、神様を導いてくださらないとどこ行っていいかわからない、道がわからない、これ導き手としての先を進むのは神様だと。でも後ろの方から襲ってくるっていうことがあるわけですね。そういうことで私たちの後ろを守ってくださる、そういうふうに両方について言われているということです。闇が追いつくということはあります。闇が追いつかないようにということが言われたりしますが、うっかりしていたら私たちも後ろから闇が追いついてきて襲われるということがあるというわけですね。これは実際のこの、人々が道のところを進んでいくときには、確かにそうですね、先導する人と後ろからですね襲ってこない守る人が両方いるわけです。先導する人がおっても後ろの方でずっと遅れた人がですね、後ろから襲われると、 こういうこともあることなのですね。そういう意味で砂漠地帯を、道の土地を通っていく人たちではこういうことは非常によくわかるわけですね。前と後ろ、これは山なんかにですね、生徒を私も何度か連れて行ったことがありますが、これは私だけがずっと昔連れて行ったことは何度もある。非常に困ったことがよくあるんですね。それは誰かの先生と一緒に行ってもらうというと、その人一日休みをですね、潰さないかもです。公務外のようなことにですね、学校外の行事のように、私の個人的な気持ちから、非常に同僚の先生、あんたも一緒に行ってもらえなんかってとても言えないわけですね。一日に一頭でも私が出すんだったらでしたけど、まあ、そういうことで、私一人が連れていくと、元気な人はずっと遥か先まで行ってしまう。うちの方がずっと遅れると。で、声が届かないぐらい遠くまで行ってしまうということも実際にあったわけです。これで、もしも相手ならないかと、本当にこれ大変だなと思わされたことがありますが、学校教育として先生方と一緒に歌うのは、それは一番後ろの直線でと先導するものと、それでサクサク行くものを抑えて、遅れたものが一番後ろに先生が来ると、まあ、そういう形でするんですね。そんな形でこういうふうに先を進むものも大事、後を守るのもこれまた大事だということでとになるわけです。でこのこともまたですね、さっきの出演時のところに、部分的に出てくるわけです。14章ですね。14章の、19というところです。ですか、出エジプトの14章の19を取ってるんですね。これを少し変えてるわけですが、足の海の奇跡ですね。モーセが海を神の力で分けると、14章の19節に、イスラエルの部隊に先立って進んでいた神の御使いは今度は移動して後ろを行った。彼らの前にあった雲の端も今度移動して後ろに立ってですね、そして後ろから迫ってきてイスラエルを滅ぼそうとしているその軍隊とイスラエルの間に入ったと、で守ったということです。そういうふうにですね、前を先導していたものは今度は後ろから敵を迫ってきた、後ろの方の守りのために後ろへ、移動したと。前も後ろもですね、両方この守られるということが出てくるわけです。で、ここのところではですね、神の御使いだったんですけども、このユダヤ書では両方神ということになっているんですね。まあ、こういうことが私たちもよく考えていますと、神を信じた時から前を進んでくださっているのは主であると、私たちの後ろから悪魔が追いついて、神様への道を離れないように、また後ろをも守ってくださっていると、まあ、こういったことをこのイザヤは非常にはっきりとまざまざとこう掲示されたということだったんですね。先の山に生徒を連れて行った時のように、我々人間も歩み非常に早かったりのなかったり勝手なとこ行ったりいろんなことをするからですね、後ろからも守ってくださるんだということです。そういうふうにですね、この切れたところ良くないところからですね、神の定めたところへと解放されて進んでいく、その導きの生活、導きというものはこういうふうなことだったんです。絶えず切れたもの、切れた自分の例えば心の中に憎しみや妬みやら、そういうものを持った汚れたところですよね。そこに留まったと本当にその人は汚れてしまう。そこから絶えず私たちは出ていくことしないといけないということがあります。で、神様の死に見てたらですね、そこから確かに出ていくということがあります。そういう導きということを言われた後でですね、この13節の死のしもべっていう非常にイザヤ書では特に重要な、これで4つ目の死のしもべの内容になるんですね。これ最後になるわけです。この死のしもべのとは今までにも何度も言いましたが、すでに3つ出てきてるんですね。 それに遥か後に現れるキリストのことをですね、こんなに何度も何度もはっきりした形で予告予言するっていうのは、これはイザヤ書が特別に、まあ、そういうことに関して啓示を受けていたということですね。主のしもべ以外にキリストの予言ということはもっと早い段階から出てくるわけですね。このイザヤ書でもこの最初の主のしもべっていうのはどこに出てくるかというと、これその都度今までも話してきたと思いますが、だいぶ前になるからもう忘れたかもしれませんが、42章にまず出てくるわけですね。イザヤ書の42章に一節から出てくるわけです。ここのところは、弱い足ということで、弱いけれども考える足だといったパスカルの言葉でも有名ですけど、ここで見よ私のしもべ、そのしもべのように神の霊が置かれるというところで強調されたんですね。国々にこれは正義ということが本来だということを言ったと思います。英語訳ではみんなジャスティス、正義ということです。そのしもべは国々に正義を示す、叫ばず呼ばわらず声を巷に響かせない、その権力者やいろんな金持ちや有力者がするような形で大体的に宣伝しないと、傷ついた足を折ることなく暗くなっていく灯火をも消すことはないと、で正義を人々に示すということだったんですね。こういうふうに最初に出てきておったわけです。それから次49章ですね。ここにはタイトルが主のしもべの使命と言って49章の一節から書いてあります。そしてそのしもべはどういう特徴ですかって、一番6節の終わり、49章の6節の終わりに非常にはっきりとしていますね。私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとすると言って、こういうところもキリストの救いを地の果てまで及ぶということをはるかに昔このように主のしもべとして予告されている、予言されていたわけですね。それから次は50章の4節。からです。ここもタイトルでですね、こういうところはタイトルがあった方がこういうふうに足のしもべがここに出てきてるんだって分かるわけですが、五十章の4節のところでタイトルにも足のしもべの忍耐ということで、書いてあるわけですね。そしてこの6節のように、打とうとする者には背中を任せ、髭を抜こうとする者に頬を任せた、顔を隠さずにあざけると唾を受けたと、こういったことも確かに主のしもべの特質を表していた、そういうふうに今までで、主のしもべっていうのが3つ出てきて、でここに第4の主のしもべ、これが最も完結したものとなったんですね、今日のところ。それが今日の13節です。で、今までのどれとも違って、一つ言えるのは、見よっていうのは最初のものと共通してるんです。非常に注目すべきもので、私のしもべは栄えるとあるんですが、この栄えるという言葉、栄えるってなんとなく日本語と見てますが、この栄えるはですね、絵での園でですね、この女は見て美しく賢くなるに良いと思って食べたとかいう、この賢いという意味もあるわけです。 だからこの英語訳のいくつかはですね、ここでですね、栄えるでなくてですね、非常に英知を持って、振る舞ったと。見よ、私のしもべは本当に英知を持って、まあ、振る舞った、行動した、生きたと。その英知っていうものが人間の英知と全く違うことだと、そういうふうにも取ってあるのもあるわけです。随分するとニュアンス、意味は変わるようなけれども、確かにこういった非常に低い歩みをしたと、それが最も高い歩みになるんだというふうなことはですね、本当の英知だったわけですね。まあ、そういったことも意味も取れるということです。栄えるという訳の方が多いわけなんですけども、まあ、どっちにしてもそういう特別なしもべの姿、それがまずですね、13章2節目、遥かに高くして上げられ、崇められた。遥かに、これ非常にという副詞が使われたんですけど、高く上げてまた上げられるというように、これいずれも高く上げるという意味合いの言葉を3種類も使った上に、それを非常にということがここで遥かにと訳していますが、このように、三重にも使って、それをさらに非常にという言葉、遥かにというしていることはどこにもない。そのようにこれ以上はないというぐらい繰り返し重ねてですね、高く高く高く上げられるんだと。で、他にこの二重に、ここは三重にも、あるいは三重に書いたのはさらに、はるかにとって強調してるんですが、高く上げられる、こういう箇所はですね、イザヤ書の何回か出てくるんですけども、これは皆神様について言われるわけです。ですからここのところだけを見ても、このしもべというのは本当に神の高、神のごとき高きところまで上げられたお方なんだということ、これをこういったことをイザヤがよくはっきり見たというわけですね。こういうのを考えたり調べたり誰かが教えたんじゃなくて、直接神様の霊によって提供されたということだったわけです。でまずそういうふうに本来非常に高く高く高く神と同じところまで上げられた人なんだけど、この世で現れた実際の姿はどうかというと、これがもう全く反対だったわけです。この14節の2行目ちょっと分かりにくいんで、訳によってですが、これはですね、多くの訳は、多くの人を驚かせたと、ということなんです。関根訳も染田のいろいろな訳もそうです。かつて多くの人を驚かしたと。どういうふうに、これを次に自分の2行目以降に書いてあるわけですね。関根訳で言えば、多くの者が彼を見て驚いたと。かつて多くの者が彼を見て驚いた。それはなぜかというと、14節の2行目、彼の姿は損なわれて、正しそうな人、良さそうな人とは到底見えない、人のこの面影はないぐらいに驚かされるほど低く卑しめられたのだと。本来到底あいれないですね、神のごとき高い高いところまで引き上げられた人が、今度は誰もが驚いてそのことを信じないようなぐらい低くこの怪我されて貶められたんだと。このイザヤがはっきり示された、この本来アイレナ2つのものをですね、両方持っていたんだと。驚くほど高く、そしてまた驚くほど低くされたと。で、このキリスト教の真理ってなんかこういうところがあるんですね。本来は決して入れないような二つの両極端なものを、その両同時に持つ。パウロが言った有名な言葉、弱さの中に神の力がある。泣いているようで見えると、それとも喜んでいるんだ。非常に貧しいものを持ってないんじゃないかと。生活費の窮してる。貧しいのに富んでる。 そういう不言をパウロもしておるとですね。相入れない二つのものを同時に持つっていうことなんですね。真っ暗闇にいたがいながら光を見ると、そういうことを可能にさせるのがこの神様の力なんだとですね。それは本当に多くの人を驚かせた。こんなことは聞いたこともないと、誰もこんなことは物語らなかったし聞いたこともないということが書いてあるわけですね。最も醜いようなものの中に最も清いような信仰を見落とされたと。これはこの間来られとった岩屋さんなんかでもですね、本当に顔を最も醜いような、病院で、あの時小さな子が欄干のところで遊んでたのをおつおだとか慌てて言った気がしたって言ったら、その子供が自分をファッと振り向いたらいきなりものすごいことに泣き始めたと言ってですね、その時まざまざと自分がどんな顔なのかっていうことを思い知らせて、その時お母さんもその火のついた泣き声で、別のところで飛んできてですね、一言も言わないで顔も振り向こうともしないでこの子供を持って走って逃げたということを岩屋さんから、直接個人的に聞いたことがありますが、今のような状態とは全く違ってたというんですね。60年も昔出ないということだったんです。でもそういう中に、これハンセン病にしてます、彼女もハンセン病の病院に行って帰ろうとしたら運転手からこのバスは雷雨の下に乗ったらダメって言われたんでしょうしね、激しい調子で私は雷雨ではありませんって言って行ったと言って、そのもう松岡保養園というハンセン病の日本で一番あるそこの患者さんのところに数年前行った時に、その人が実際にそういうことを言ってくれたと思います。そういうふうにですね、はっきりと企業部にその運転手に言い返したということは、後からこのハンセン病院内でもよく伝わったというふうなことを聞かされたことがあります。ハンセン病の人の中にはもう見るも恐ろしい顔になる、それこそ食事が喉を通らなかったところですね。岩井さんも実際に最も重症病棟の方のところに、行った、働いたことがあるそうです。でところがそういう人にもですね、本当に深い清いし、我々もはるかに研ぎ澄まされている信仰を持つことがちょっと歴史的にあったんですね。でみんなが顔を背けるとか、最も清められた信仰が同時に、併存するというようなこともこういうことになるわけですね。最も低いと思うと最も高められると、あの十字架で後ろに貼り付けてられた人も、当時の人は最も極悪人で、こんなやつはもう殺してしまって当たり前だと思っとった中にですね、弟子たちすらまだ信じなかったイエスの復活と神の国に帰るということまで、はっきり信じておったと、分かっておったということなんです。最初に本来相入れない、この典型的なものもこれは復活ということですね。死んだらもう終わりに何もないっていう、その死の中に復活があるんだと、死を超えて、まあ、そういったことともいろんなことは共通しているところですね。ここにそのことが、まあ、ここで、死のしもべの書き出しとしてですね、この驚くべき本来相手の二つのものを同時に持っていたお方なんだということが書かれてあるということです。はい、それではそこまでにしておきます。